カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸枝会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう2023年が始まったと思ったら、今日13日生放送でお届けしているんですけれども、最初は寒かったんですが、ここ何日かは暖かいなと、寒かった北海道もなんか3月の陽気とか、こう地球全体がスペインでは半袖で歩いてらっしゃるとか、それからロシアではマイナス30度40度でもう寒いを通り越してるっていう、そんな話も聞きます。こう地球のことが心配という今日この頃ではないでしょうか。さあ、今回は2023年度の改正税制大綱、こう与党の改正税制大綱注目点は何でしょうかというお話を伺います。コメンテーターは戸枝会計事務所公認会計士、そして税理士でいらっしゃる戸枝正史さんです。よろしくお願いします。
戸枝です、よろしくお願いいたします。
いつも本当にお世話になっております。
こちらこそありがとうございます。
はい、どうでしょうか、戸枝さんにとって、はい、この2022年まず振り返って、はい、お仕事、はい、その専門家としてどんな年でしたか。
やはり一番大きい影響はやっぱりコロナ禍っていうことが、はい、この数年変わらないっていうことでの影響というのは非常に大きいですけれども、それ以外にやっぱり経済を支える中で、大きなニュースとしては、超円安というこの問題と、家計費にものすごい大きな影響を与えた物価高、はい、このあたりがやっぱり経済的には非常に大きな、1年だったじゃないかなと思います。
そうですね、はい、その円安の問題は、はい、今やいつのことだったかなという感もなきにしもあらずなんですが、はい、130円150円ですね、
150円です、
一時、はい、何年ぶりとい う,
こ
う
30年ぶりとか言われましたね、はいはい、
でまだまだそのコメンテーターというか専門家の方々は、
はい、
まだまだそのアメリカの利上げが続けば、はい、その格差が大きくなってまだまだ、
はい、
円安が進むぞという話があったんですが、
はい、
これが全然あれっていう感じなんですが、
はい
はい、ここら辺のお話は専門家はどう解説されるでしょうか。は
い
は
い、黒田さんっていうのは非常に、はい、影響を大きく与えた方で、安倍さん時代からですね、2013年に就任されたんですね、はい、ちょうど10年になりて今年任期を迎えられるんですけれども、はい、当初からやはり当時デフレが非常に大きな問題でしたんで、
はい、
デフレからの脱却ということを、掲げて、インフレ目標 2% っていうのを目標に、私はお金をジャブジャブ使ってもらえる
異次元の金融緩和という
日銀の異次元の金融緩和っていうのを、はい、やられました、
はい、その超基本的なところなんですが、
はいはい、
デフレからの脱却 2% のその、
インフレ目標、
インフレ目標、
はい、
デフレでいいんじゃないのと思うんですが、はいはい、経済にとってはそのデフレの状態っていうのは何がどうよろしくなるんですか。
そうですね、もあの物が回らないということは、はい、デフレでお金が回らないということは、
はい、
企業が成長しにくい、
お金が回ってないという意味ですか。
そうですね、
デフレというのは
やっぱりあの名目で の成長をしている去年より今年の方が売上も利益も大きくなるというのが、まあ、企業の一つの、目標ですから、
はい、
そういう意味であのデフレっていうのはデフレスパイラルに陥りやすいっていうか、あそこがここまで下げるんやったらうちはもう10円下げましょうとかいうことが起こると、
そうですね、
もう抜けきれない。あのインフレっていうのも経済政策をされる方にとって非常に怖い存在なんですね。今の FRB 見てたら分かっていただけると思う、アメリカの中央銀行見てたら分かると思う、はい、必死で金利を上げ利上げを続けていってます、はい、こんだけみんなが、景気悪くなってんのちゃうかって言ってもまだ上げますよって言ってます。
それは当分変わらないとなんかおっしゃってた気がするんですが、
変わらないですね。というのはやっぱりまだやっぱり物の価格が上がってるからですね、
はいはい、
これはもうインフレっていうのは戦後すぐとかでもやっぱり過去の経済見てると抑えることができなくなるぐらいもう勝手に動き出すもんなんで非常に怖いんですけれども、
はい、
それ以上にデフレっていうのは方法がない、理論がないというか、経済学の中でデフレを抑える理論っていうのはないんですね。インフレを抑えるのはああやって金利を上げれば必ずいずれは収まるって言われるんですけども、デフレはない効果、方法がないって言われてる。
鉱産業が活性化してやっぱりいろんなものが、
は
い、
そうです、
程よく流通してこそのデフレからの脱却、
はい、脱却ですね。ですからあの時アベノミクスで安倍さんが三本の矢といった財政出動、金融緩和、それから、経済成長の戦略といった、はい、この3つを掲げたっていうのは正しいと思いますが、
あ、そうなんですか。
でも実際やっぱりそれに抵抗する勢力が必ずいますので、成長戦略がうまくいかなかったから三本の矢はうまくいかなかったと言われるんですね。
ああそうですか、はい、その成長戦略というのがやっぱり実は一番
肝ですね。
大切っていうか、はい、それがあってこそのさまざまな問題がこうどんどん上向いていくっていうことですよね、
はいはい、それでこそまあ経済はうまくいく。アメリカなんかはやっぱりものすごく見てると金融とその 実経済がうまく回ってるんで、はい、やはり成長このインフレになる直前の成長感なんか見てるともう日本と全然違うなと、はい、日本は10年経っても金利を上げることができなかったですが、アメリカなんかすぐに金利を上げられる体制に変わりましたから、見事やなと思いますね。
あ、そうですか、
はい
はい、そしてそのテコでも動かなかった、
はいはいはい、
日銀の黒田総裁が12月にみんなが、はいはい、あびっくりしたということがあったんですが、それはちょっと教えていただけますか、はいはい、一体どういうことか。
はい、黒田さんは、利上げではないと、
長期金利、
はい、長期金利を、
はい、
の上限を上げたと、
わずかに
上げたと、はい、わずかに 0.何%のところでの攻防なんですけれども、
ゼロ金利政策を長らく続けておられたのが、
はい、
わずかに
0.5 へ誘導しようとしてしました、
はい、
これが大きな問題になりまして、絶対に動かないと市場が見てたのが事実上の利上げやったもんで、円安が今や、円高とは言いませんけれども、元に近くなってきた、115円ぐらいが今130円ちょっと円高ぐらいになってますんで、
はい、
かなり元に戻ってきて、
長らく117円とかそれぐらいが続いてましたが、
長かったです、はい、
かなり戻ってきた。
かなり戻ってきました。それはもうやはり市場が、0.5 というこの、はい、インパクトが大きかった。
で、株価が下がったっていう。
そうなんです。
よくわからんなっていう感じなんですが、
とても怖い話なんですが、この 0.5 によって、はい、国は借金が1000兆円以上ありますから、 0.5 上がると、
はい、国
債発行して、はい、5兆円も
利息を、
そう、利払いが増えるんですね。だからそのたかだか100兆円の予算の中で5兆円もその利払いに捉えるというのは、日本の経済大丈夫かっていうのが、まあ、はい、非常に心配なさってるところです、ね。はい、
それと国債の半分以上を日銀が、
はいはい、日銀が持ってます。
持ってるというところがなかなか、
はい、
これはどうなんですか。
これはもうやっぱり国際的に見て、国際ばっかりで話がややこしいですけれども、はい、インターナショナルで見ると非常に問題のある
異常事態ですか。
異常事態ですよね。そんなことしたら国債の価値がとか、いろんな議論はあるんですけれども、日本はそれで、うまく回ってきた、
はい、
ところが、それはやはり他の国が、他の国の国債も日本は持ってるっていうことも関係あるんやと思うんですけれども、はい、日本はそれでうまく回ってきたのに、ここへ来てやっぱりそれがかえって足を引っ張るんじゃないかという怖さが出てきました、
は
い、
そうですか、はい、日本政府はドル国債を持ってはるんですか。は
い
は
い、持ってます。
でそれが為替差益で、
そうですね、
こうなんて言うんですか、そういうのを、
はい、
何十兆も、
はい、
50兆とか、
はい、
30兆とか、それがちょっと目減りして、
はいはい、
どうとかとか、
はい、
なんか、
はいはい、
ね、そういう
国債収支とかね、 その話ですか。
やっぱり国債ってあれですか、
はいはい、
その他の国の政府が、
はいはい、
どっかの国の国債を買ったりっていう、日本の国債を買ったりということが、
はい、日本もアメリカの国債たくさん持ってますし、
はい、
中国もアメリカの国債いっぱい持ってますね。それこそ、
はい、そうですか、
買ってます。はい、
そうですか、
はい
はい、まあ、そういう、 こう、黒田さんのその一言が大きな影響を与えたと、
は
い、それはこう2023年においても、はいはい、まだその影響というのはこう続きそうでしょうか。
はい、ただ元々の物価高っていうのが、これがやっぱりウクライナ問題もあって、
ね、
侵攻問題もあって、これが収まらないんで、それと人口がアフリカなんかでどんどん伸びてることでの、やっぱり食料の、物価高ですね、はい、資源高ですね、
はい、
これが収まってませんので、もともとドルベースで考えた、資源が高くなってる、
はい、
そこへ円安やったから余計日本は大変やったんですけど、はい、まあ、これが落ち着いてくれば通常の、資源高だけにはなります。それでもやっぱり1割2割3割と上がってるものがたくさんあります。
そうですね、他の、まあ、欧米諸国に比べると、
はいはいはい、
日本のその物価の上昇率は比較的低く、
はいはいはい、収まってます。
抑えられてるのは、はいはい、やはり政府が何らかのこう、
いや、まあ、それもありますけれども、やはり事業費が上がってないっていうのがあると思います。
事業者のやっぱりたゆまぬ努力によるものと、
はいはいはい、
国際的に見て人件費が本当にこの、
はい、伸びてない、
伸びてないのは日本だけと、はい、
だけ、
はい、これなんとかしないとダメですよ ね。
やはりマインドからしてもやっぱりあれは良くないですよね。
はい、本当はいろんな事業者の方は、まあ、内部留保というか、
はい、
実は予備費というか、
はい、そう、
お金があると聞いてますが、はい、そうなんですか。
特に、まあ、大企業ですけれども、非常に持ってます。ただそれをうまく使わないっていうことがやっぱり非難される時代になってます。例えば物言う株主なんかが、そんなにお金を貯めてどうするんやということを株主総会で追及するわけですね。今までやったら国際競争力のために持ってなあかんやっていうことを言ってたんですが、そんなことを聞かずに、やっぱりもっとそのお金を投資に使ってもっと収益を上げろっていう方向に今の世界はなってますね。
ああ、そうですか、はい、それは本当のことを言うとあるべき姿、はいはいはい、
あ、そうですね。
お金をいろんなものが成長して、
お金っていうのは貯めるために持つんじゃなくて使うために持つんだという発想ですね。
お金はいかに使うかっていうところが、はい、そういうことですね。もう今日の結論になるかもしれませんけれども、はい、それが大切だと、これは個人の個人も、はい、それからその企業大企業の方も、
は
い、中小企業の方はやっぱり日々が大変というところで十分努力されていると思うんですが、はい、やっぱり特に大きい企業の方はいかに使うかということをもう少し考える23年になってくださいということですね。はい、この後は、改正税制大綱2023年度のお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、公認会計士、税理士、豊田会計事務所の豊田雅史さんにお話を伺います。さあ、改正税制、与党改正税制大綱、いつもこれ一度お聞きしたと思うんですが、はい、なぜ与党ってついてるんですか。与党改正税制大綱、
もう自民党の政権が長いからですね、はい、与党税制大綱が、と政府税制大綱と2つ前はあったんですけれども、はい、今はもうほとんど一緒です。税制大綱しか言いません。制度上は多分与党、
新聞なんかに必ず書いてるから、はい、これは何だ、
多分制度上は与党税制大綱なん
と正しく言えば、
はいはい、与党がまず決めて、総務委員会が通したやつを政府としても言ってもいいですよという、そういう仕組みになってんやと思うんですけど、
はい、
昔は2つちゃんと別々にありましたんで、
はい
はい、それでもう今は1つ、ほぼ1つになってます。
あ、そうですか、はい、そうするとそれが、大綱であるというふうに思って大丈夫、はい、というところなんですね、
はいはい、
さあ、この23年度の改正税制大綱、はい、こういろいろ注目点があるようですね、
はい、
教えてください。
はい、わかりました。まあ例えば、まあ、インボイスとか、電子帳簿とかいうように、ご商売をなさっている方とか、はい、中小企業の方にとっては非常に大きな問題も、このリスナーの多くにとってはそれほど関心事ではないかなと思われますので、そういうことももちろん入ってます。
秋ぐらいから、
そうですね、
その制度が導入されると、
もう前から制度はやるよやるよって言ってるんですが、なかなか重い腰で、中小企業にとっては、進まない。
そうした方が良いんですか。
まあ、はい、そうですね、例えば、まあ、税務署の調査っていうのがありますけれども、はい、そういう場合の、調査の効率とか考えますと、うん、効率っていうことを追求するっていうことは、結局徴税コスト、要するに税金を徴収するためのコストが下がることなんで、私はいいことだと思ってます。だから、電子化することで税務署もチェックしやすくなりますし、はい、そういう意味では、
まあ、それはお互いのためで、
お互いのためであると思います、ね、はい、だからそれは悪い話じゃないんですが、
そうですか、
やはり時間はかかるっていうことだと思います。
はいはい、まあ、そういうものが、
あります。
秋から導入されると、
はい
はい、それから
よく、非常に、金持ち相手の雑誌なんかでよく出てくるのが生前贈与の問題です。
金持ち相手の雑誌生前贈与、
はい、
はい、いろいろこう出刊なんたらとか、
は
い、もう本当に今年しかないぞとか、
はい、
2023年が狙い目とか、
はいはいはい、
そんなことが書いてあるのは見たんですが、
はいはい、
これははい、そのどう変わるんでしょうか、はい、相続の問題、
はい、簡単に話しますと、
はい、
まあ、前から噂はあったんですが、もともとある制度の中で、歴年贈与、要するに年に1回、使える110万円までの贈与については非課税ですよという制度、これがなくなるんじゃないか、なくなるんじゃないかということを数年前から言われたんですが、
はい、
なくなったわけではなくて、相続税の中により 取り込んだというふうに考えていただきたい。まず それには仕組みをちょっとご説明せんと難しいんですけれども、はい、まずこの歴年贈与っていうのは毎年110万ずつ非課税であるってことは今も今後も変わりません。全く
ずっと遠い将来まで
将来まで、はい、もうこれは根本ですからこれは変わらないんですが、
はい、
ただもし相続税で、課税されるぐらいの資産を残された方、まあ、日本でだいたい今 7-8% 6% から 8% ぐらいと言われるんですけれども、
どれぐらいの金額で言うと、どれぐらいだと相続税が発生するんですか？
だいたい5-6千万ですね。ちょっと下がりましたんで、
はいはい、
それ以上お持ちの方ですと、
それは相続の総額ですか？
総額です、はい、総額です、はい、だから家一軒と少しの財産ということになりますね。で家の評価っていうのはまた時価とはまたちょっと違う概念が路線価とか使ってやりますんで、はい、ちょっと違いますけれども、一般より時価よりは少し低いだろうと言われる金額で、だいたい5-6千万前後からかかるようになってきます。
合わせてなんですね。
合わせてです。
意外とそういう土地建物を合わせると、
はいはい、
預貯金がそんなにないしと思っていても、はいはい、
もうそうではない、ギリギリかかる場合があります。
それぐらいの金額から相続税というものを意識しなければならないと、
意識しないといけないと、
はい
はい、
で何がどう変わるんですか、
はい、それの、お亡くなりになった時に、
はい、
遡って過去3年間に110万円なりの贈与 を超える贈与をした場合には、
うん、
この3年間に贈与した金額を相続財産に1回足してくださいよ、そして、相続税を計算しますよっていうふうに変わる。まあ非常に口で言うのは難しいんですけれども、今まででしたら110万円の贈与したら、そのままもう例えば子供なり孫のもんだったので、何ら相続とは関係がなかったんですが、
はい、
それが今の制度は過去遡って3年間は、相続財産に足しますよというふうになっている。
え、そうなんですか。
はい、これが今の制度です。
あ、
それが今度はこれを7年やりますっていうふうに変えるわけですね、
はい
はい、ということは相続いうのはいつ発生するかわからないというのが、まあこれはもう真理ですから。
相続が発生する時というのは、
はい、
相続を発生させる方が亡くなる、は
い、亡くなった時ですね。そういうことです、はい、それから遡って7年前までの贈与は一旦、相続財産に足して計算しますということなんで、まあ110万円の効果が一旦なくなるわけですね。
はい、
だから損したように皆さん思われるかもしれませんけれども、こんなんなくなられるのいつやわからないんで、私に言わせれば関係なく
それ誰もわからないと思います。
はい、神のみぞ知る。はい
はい
はい、はい、
なので、
はい、だから今まで通り110万円の贈与は一番基本的な国民のやっぱり財産を守る方法の一つですから、これは続けられたらいいと思います。
はい、その110万は、
はい、
例えば子供が、2人いたとして、
はい、
110万ずつ毎年、
そうです、
別に理由なく、
はい、
貯金に通帳に振り込んでも、
はいはい、
何の問題もないというのがおっしゃった、
はい、ただ
歴年贈与という分ですか。
はい、そうです。大事なことはその子供さんもらった側もそれを自由に使えるという状態であるということですね。知ってることと使っていい状態である、
はい、
お父さんがハンコ持ってるからお前入れといたけども使うなよっていうのは贈与ではない。
あ、そんなんあるんですか。
はい、あります。
あ、とりあえず別の通帳に入れたというやり方ですね、
はいはい、
今のおっしゃってる、
はい
はい、いろいろあるんですね。
で今このややこしいことを言いましたが
はい、
はい、どうしても、次の世代に、贈与を進めたいっていう方は、
はい、
お孫さんに贈与してください、今言った3年だの7年という、
はい、
遡るっていうのは法定相続人だけですから、
ほうほうほう、はい、子供
子供と配偶者ですね、一般的に言うと、
はい、
はい、だからそれ以外の方、例えば孫に贈与するっていうのはこの仕組みからは外れるんで、
あ、計算外、
そうなんですよ、
非相続人ではないから、
はい、そうです、そうです、
何の問題もないということですか。
何の問題もないです。だから、孫に贈与して110万円は自分の財産を次の世代へ、税金の対象外として引き継げるっていうことになります、
はい、そうですか。そうすると、はい、まあ、お孫さんがいらっしゃるっていう方は、はいはい、その孫に、はい、例えば、はい、500万、はい、振り込んでもそれは何の問題もない。
いやいや、そんなことない。110万です、年間。
あ、そうですか、
はい、でしかもそれはやっぱり子供さんが小さい場合にはその親御さん、自分の子供ですね、がそれを知っていて自由に使えるという。
それでもやっぱり110万という、
あ、それは変わらないです。
金額の上限というのは、はい、それは非課税であるという、
はいはい、
決まりはあるわけですね、
はい、そうです、
はいはいはい、そうですか、
はい、さあここに力を入れてしまいましたが、
そうですね、はい、まあ、それが3年が7年になって、はい、7年前から遡って、はい、その相続額に加算されるということですよね。
そういうことです、はい、これは注意していただき
ます。これは注意しないとダメですね、はい、自分がいつ頃どうなるだろうっていうことはやっぱりこうイメージするっていうことは誰しも必要かもしれませんね。はい、わかりました。
それともう一点、皆さんにとってやっぱり節税で重要な点、今孫への贈与っていうのは大事な、どこの本にも書いてありますけれども大事な点ですね。もう一つ大事な点っていうのはやっぱり投資の促進っていうことで、
それを言うてはりますよね、
はい、
盛んに
NISA イデコっていうのはもうそれこそアベノミクスの頃からずっと言われてるんですけれども、はい、非常にお得な制度です。
はい
はい、これはやっぱり特にイデコは税金を払ってる、国税を払ってる人にとってはそれが、税金から引かれるというか所得から引かれるものなので、
はいはい、
イデコはメリットあります。ただ
控除されるということですか。
そういうことです。はい、はいはい、税金がだから安くなる。
あ、なるほど、
はい、
必要経費に近いということ
ですね。そうです、そうです、必要経費に、事実上必要経費ですね、はい、で NISA は、配当とか売却益が税負担がかからないという制度、
はい、
だから非常にやっぱり投資に興味のある人にとってはメリットが大きいです、でもやっぱり投資ですから損をする可能性はゼロではないんで、ここは慎重に。
そうですか、はい、岸田さんがその所得倍増というか、
はいはい、
その家庭内の所得、はい、財産を倍増させるためにその投資を促すという、
はいはい、
こう方針というのを言っておられましたが、
はいはいはい、
投資ってそんなに財産増えるものでしょうか、
はい、だからね、
はい、
これはね、短期で見れば、
はい、
増えたり減ったりしますけれども、
増えたり減ったりする、
有料な、一般的に有料というイメージの会社を10年、はい、20年30年持ち続けてるっていうのは、
はい、
おそらく損しないだろうと言われる、そういう持ち方をしていただ
く。あ、そっか、
はい、
それはその企業の応援にもなると、は
い、そうです、そうです、
だから投資もやっぱりそういう意識を持って、
そういうことです、
自分も社会に参加してるという投資の仕方、
1年単位で考えたら損は出てくるかもしれませんけれども、
はい、
そうすることで日本経済全体も良くなるんで、
なるほど、
ぜひとも積極的に見ていただきたいなと思います。
そうですか、はい、分かりました、はい、まだまだ伺うことがあるという感じなんですが
、はい、
豊田会計事務所足立病院、はい、文具タグ、そのご協力でお届けしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またお越しください、はい、いろいろ教えてください。